兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーではそんな兵庫の津周辺地域のさまざまな歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。第13回、和田神社高田兵衛門の顕彰碑高額名神館跡です。お願いします。
和田神社というのはね、JR 和田岬線の兵庫駅から乗ってね、
はい、
3分ほどですけど、和田岬駅を降りてすぐ近くにある大きな神社なんですが、もともとこの神社はもっと南の和田岬の、先の方にお祭りされてた。岬というのはね、
はい、
日本の神話では神さんは天の上の高間ヶ原におられる神さんと、しか海の彼方の常世の国におられる神さんと、神さんの世界二系統で、高間ヶ原の神さんいうのは天下りで人間の世界へ降りてこられるわけで、
はい、
人間の世界で天に近いところで山の目立った岩や大きな木に降りてこられる、
はい、
で海の彼方の常世の国とか母の国とか姉の国言うんですけども、そこの神さんというのは船に乗って我々の世界にというと、海岸の目立った木や岩やいうところへ上陸してこられると、
はい、
でその海岸が出っ張っとったら先に神さんつくでしょ。
そうですね、
そこで先につく。で神さんのことやから恩、日本語で身をつけて身先言ってるわけです。
あ、はい、
で古い日本語で先に来る、行く、先駆ける
、
はい、という動詞、これ古い日本語でどうも定る、うん、そしたらね、岬で定いう岬がちょいちょいあるわけです。九州にも四国にも定岬、佐田岬いうようなね。でそれはやっぱり先に来る神さんが、だからそういうとこには神さんが祀られたり、あるいはここに神さんが来られたいうような言い伝えが伝わるわけです。だから西宮神社のエベスさんなんかでも、この和田岬の沖で網にかかって上がってこられたいう言い伝えがあったりね、
うん、
で神戸で一番大きい岬はこの和田岬ですから、はい、そこに、海の水の神さんとして、例えば、広島県の宮島に祀られているのも一木島姫という神さんなんですが、この和田神社のご祭神の一人がこの一木島姫なんですよ。それからもう一人は昼子の御事、昼子の御事というのはエベスさんのことなんですね。
これがエベスさんなんですね、
う
ん、
でそれから雨の水かぬしの御事という神さんも、この雨の水かぬしの神さんというのはもう天使の中央を言って、割に観念的に神々の信仰がまとめ上げられるときに考えられた神さんやろうということですから、どっちかいうとこの一木島姫や昼子の御事が古い素朴な信仰の対象だったとするとね、やっぱり海から上がってくる、あるいは海の神さんで、陸地に五福神さんいうような神さんを、
五福島
いうのはそういうことです。で五福島の神さんから五木島姫、
はい、
女神やと言ってるわけですね。でもともとの和田神社の細かい起こりは分かりませんけれども、おそらくこんな風に一番神さんの世界に神戸で近いところに昔から信仰対象のスポットがあったということでしょうね。
なるほど。
で江戸時代になりますと1600年代には兵庫の港和田岬も尼崎藩の支配下に入ると。そこで、寛文2年1662年に尼崎のお殿さんがね、立派なお社を建てられたみたいなんです。 で、その頃から兵庫の港町も発展していきますから、
はい、
人々の産経も増えていくいうことですよね、うんうん、でちょうど幕末、1858年の日米修好通商条約で、兵庫の津も開港場の一つに、決められると、これから外国人がやってくる、そしたらここ守らないかん言うて、この辺に砲台建設が行われる。14代将軍の徳川家茂もその、 後を継いだ15代の慶喜も兵庫視察の時にこの和田岬の和田神社のところへ来てるんですよ。ただし明治34年に三菱造船所ができたためにその敷地の中やったもんですから、
はい、
少し北へ移築されて今、
あ、それで北に。
で、この兵庫の、和田神社に高田兵衛門さんというのは明治の初めの兵庫の政治経済のリーダーでね、
うん、
で、まだ学校制度ができない前に兵庫の人たちの将来は教育にかかってる言うて、明神館という学校をこしらえたり、あるいはこれからの兵庫の発展のためには水道を作らないかん、運が掘らないかん、港川も付け替えないと洪水が起こる、こういうことを全部計画された、まあ、そんな高田兵衛門さんの、これ神戸の初代市会議長にもなった人なんです。それから神戸商工会議所、まあ、設立当時商法会議所の初代会頭さん、
うん、
この高田兵衛門さんの顕彰の石碑も和田神社の境内に立ってますから、
境内にあるんですね、
う
ん、
ぜひね、
はい、
注意して今度お参りされた時見ていただきたいですね。
はい、このコーナーはラジオ関西のホームページから火曜日の午後2時よりインターネット配信されますので、いつでも聞いていただけるようになります。ぶらりと散策してみる時の案内にぜひチェックしてみてください。ここでお知らせです。兵庫の津再発見ウォークと田辺誠講演会のお知らせです。3月6日日曜日、兵庫の津再発見ウォーク、清盛と近代産業遺産を訪ねてを開催します。魅力あふれる兵庫の津を一緒に歩きませんか？午前10時に神戸市営地下鉄海岸線中央一番前駅をスタートし、岡方クラブや兵庫大仏、清盛塚など兵庫運河周辺を巡り、ゴールの和田神社を目指すおよそ2時間のコースです。当日は田辺誠のまっことラジオの特別番組を10時から2時間全編和田神社から放送します。生放送のラジオを聞きながら、ウォークゲストの谷五郎さん、関真由美さんと一緒に歩きましょう。また、ウォーク終了後には、ゴール地点の和田神社で、田辺誠先生の講演会もあります。ウォークと講演会に参加ご希望の方は、代表者のおところ、お名前、お年、電話番号、参加人数と参加者全員のお名前、お年を書いて、はがきの方は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、兵庫の津再発見ウォーク係までお送りください。ファックスの方は、078-362-7400、078-362-7400までお送りください。ラジオ関西のホームページからもお申し込みいただけます。ウォーク希望、講演会希望、ウォークと講演会の両方希望がわかるようにお書きください。抽選でウォークは400人、講演会は150人の方に招待券をお送りします。皆さんの参加をお待ちしています。兵庫の津再発見。提供は兵庫県神戸県民センターでした。